From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th semi-annual...
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、松井聖徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 179th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. 松井聖徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。この大会に参加している世界中の会員及び友人の皆さんを特別に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から、私、アイリング兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この大会には、中央幹部及び中央補助組織の会長会が出席しています。多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの運営者に感謝します。公共サービスとして設備を提供してくださるおかげで、この大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が神に栄えを歌いました。ここで聖歌隊が喜べ主を歌います。開会の祈りは70人のジョン・M・マドセン長老です。
Lord, you see your Lord. Our beloved Heavenly
Father, 私たちの愛する天のお父様、私たちの心はまさに高められています。この地上において悲しみや苦しみがありますが、この素晴らしい聖歌隊の歌を聴くことができました。お父様、感謝いたします。私たちにはお父様からの大いなる祝福があります。またお父様の御子であり、私たちの救い主、主王であられる救い主からの祝福があります。私たちはお父様からの祝福が、愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁の上に注がれますように、また彼の官庁や、また十二使徒、私たちに話してくださる皆さんに祝福が注がれますように、またこの素晴らしい総大会で奏でられる音楽の上に祝福がありますように。お父様、私たちはへりくだりをお祈りいたします。お父様の聖なる御霊が私たちすべてに注がれますように、私たちが強化されますように、イエス・キリスト様の聖なる御名により、アーメン。
これから
私たちの愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁からお話を伺います。大官庁のお話の後、聖歌隊が選べ正義を歌います。聖歌隊の歌に続き、十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。次に中央諸島教会会長会第二顧問のビッキー・ F ・松森姉妹がお話しします。その後、七十人会長会のエル・ホイットニー・クレートン長老がお話しします。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会を開会するにあたり、すべての皆さんに挨拶の言葉を送ります。私は科学技術が高度に発達し、世界中の人に向けて話すことができる現代に生きていることを非常に感謝しています。中央幹部と補助組織の指導者たちは、ここソルトレイクシティのカンファレンスセンターに立っていますが、その声はラジオやテレビ、衛星放送など様々な手段で皆さんのもとに届けられています。そして私たちは英語で話していますが、皆さんは92もの言語でそれを聞いています。今年4月にお会いしてから、私たちはユタ州サウスジョーダンにある美しいユタ州オーカーマウンテン神殿を奉献しました。ユタ州ドレーパー神殿が奉献されてから、8月にこの最も新しいオーカーマウンテン神殿が奉献されるまでの間に、双方の神殿地域の青少年による壮大な文化的催しが2夜連続で行われました。この出し物ではユタ州の豊かな歴史が歌とダンスで表現されました。この催しには2夜合わせて約1万4000人の青少年が参加しました。私たちの神殿建設はこれからも続きます。できる限り多くの会員が法外な距離を移動することなく神殿に参入できるようにすることが私たちの望みなのです。世界的に見ると、教会員の 83% が神殿から300キロ以内のところに住んでいます。引き続き全世界に神殿を建設していけば、この割合は増え続けるでしょう。現在儀式が執行されている神殿は130、建設計画が発表されている神殿及び現在建設中の神殿は16です。今朝新たに5つの神殿を建設するために、数ヶ月あるいは数年中に土地を入手することを発表でき、嬉しく思います。 それらの神殿が建設されるのは以下の場所です。ユタ州、ブリガムシティ、チリ、コンセプシオン、ブラジル、フォルタレザ、フロリダ州、フォートローダーデール、日本、札幌。亡くなった愛する人々のために毎年神殿では何十万もの儀式が行われています。自分では儀式を受けることができない人たちのために、私たちが引き続き忠実に儀式を行うことができますように。私は神殿での奉仕とこの世の生活を終えた人たちがいる霊界についてのジョセフ・スミス大官庁の言葉が大好きです。死者のために払う私たちの努力によって、彼らを縛っている鎖は断ち切られ、取り巻く闇が一掃され、そして彼らの上に光が輝くことでしょう。霊界にいる彼らは子孫によって自分たちの儀式が執行されたことを聞き、これらの義務を果たした皆さんと共に喜びの声を上げることでしょう。兄弟姉妹の皆さん、教会は179年前に創設されて以来発展しており、これからも発展し続けるでしょう。教会によって生活が変わる人々の数は年々増えており、教会は世界中に拡大しています。宣教師たちは真理を求めている人を探しています。真理はイエス・キリストの福音の中にあるのです。新しい回収者と友達になるようすべての教会員にお願いします。彼らに手を差し伸べてください。彼らを愛で包み込み、彼らが教会でくつろげるようにしてあげてください。教会が限られた範囲でしか影響力を与えることのできない地域、現在のところ福音を自由に伝える許可が下りていない地域のために、これからも信仰を持って祈りを捧げてください。そうするならば奇跡が起こるに違いありません。さて兄弟姉妹の皆さん、私たちはこれからの2日間に伝えられるメッセージを心待ちにしています。話者は天の助けと導きを求めながらメッセージを用意しました。彼らはこれから伝える事柄について霊感を受けているのです。話に耳を傾け学ぶときに主の御霊に満たされますよう、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Throughout the ages, many have obtained guidance.
様々な時代を通じて人生で直面する問題を解決するときに、似たような問題を解決した立派な人物を手本にした人はたくさんいます。今日では世界情勢が目まぐるしく変わるため、前例を参考にできないことがたびたびあります。私はそのような現実を喜んでいます。なぜなら、必要に迫られて人生の山や谷を越えるために、御霊に一層頼る状況になったからです。そして、人生の重要な決断をするときに、霊感を求めるようになったからです。人生で正しい選びをするために導きを受ける力を伸ばすには、どうすればよいでしょうか。霊的な交わりに必要な原則は何でしょうか。そのような交わりに障害となり、避ける必要があるものは何でしょうか。天の御父は皆さんが問題に直面し、判断能力を超えた選択を迫られることがあることをご存知でした。そこで幸福の計画の中で、そのような現世での問題や選択に対処する際に、助けを受ける方法を用意されました。この助けは聖霊を通して霊的な導きとしてもたらされます。それは皆さんの能力を超えた力です。愛に満ちた天の御父は、この力を絶えず用いて、平安と幸福を得るように望んでおられます。私は明言しますが、御霊に導かれるための能力を即座に習得できる方法やテクニックはありません。皆さんは、御父と御子イエス・キリストへの信仰を行使して、神の助けを得る方法を身につけるよう期待されています。単に願うだけで霊感を受けられるとしたら、皆さんは弱くなって、ますますお二方に依存してしまうことでしょう。御霊に導かれる方法を学ぼうと努力するとき、個人の成長を遂げることをお二方はご存知なのです。はじめは気の遠くなる難題に思えるかもしれませんが、御霊の促しを認識して、それに従うよう努力し続けるなら、だんだん容易にできるようになります。また、聖霊を通して受ける導きへの信頼も次第に強くなります。私は明かしますが、皆さんは御霊に導かれる経験をして良い成果を得るにつれ、見たり聞いたりすることよりも心に感じるものへの確信が増していくことでしょう。霊性は二つの実を結びます。第一に霊感、何を行うか知ることです。第二に力、すなわち行う能力です。両者は一緒にもたらされます。ですからニーファイは、私は言って主が命じられたことを行いますと言えたのです。彼は霊感と力のもといとなる霊的な律法を知っていました。神が祈りに応えて霊的な導きをくださるのは、私たちが従順に生活し、主への信仰を行使するときなのです。さて、私が霊的な導きを得る方法を学んだ経験を紹介しましょう。ある日曜日、メキシコシティにあるスペイン語支部の新建会に出席しました。謙遜なメキシコ人の指導者が、テキストに書かれている福音の真理を伝えようと奮闘していました。彼は、大切な原則を定員会の兄弟たちに伝えたいと熱烈に望んでいたのです。兄弟たちにとってとても価値ある原則だと彼は考えていました。彼の物腰から救い主への純粋な愛と教える人々への愛がよく伝わってきました。彼の誠実さと純粋な志、愛のおかげで部屋中が霊的な力に包まれていました。私は感銘を受けました。すると その謙遜な教師が教える原則を発端として、心にある考えが浮かび始めました。それは個人的なもので、長い間祈り求めてきた答えが与えられたのです。私は考えが浮かぶたびに注意深く書き留めました。こうして主のしもべとしてさらに効果的に働くために必要な真理を授かったのです。その内容は神聖で祝福師の祝福のように私の個人の益のために与えられたものでした。私は具体的な指示と教え、そして約束を受け、人生の進路を軌道修正することができたのです。その後私は自分のワードの日曜学校のクラスに出席しました。そこでは学識のある教師が教えていました。メキシコの真剣会でのレッスンとは大きな違いがありました。教師があまり知られていない参考資料や珍しい事例をわざと選んで、レッスンの原則を説明してしようとしているように思えたのです。レッスンを教える機会を利用して、自分の豊富な知識を見せつけようとしているかのようでした。いずれにせよ、あの謙遜な真剣指導者のように熱意を込めて原則を伝えようとしているようには見えませんでした。その時、心に再びはっきりとした考えが浮かび始めました。私は書き留めました。その中には主の御手に使われるしもべとしてさらに効果的に働くための具体的な方法が含まれていました。思いと心に浮かんでくる考えをできる限り忠実に書き留めていきました。それぞれの力強い考えを記録した後、自分の受けた気持ちについて思い巡らし、正確に書き記せたかどうか確認しました。その結果、書いた内容にわずかな修正を加えました。それからそれらの意味と生活に応用する方法について考えました。その後私は祈って御霊から教えられたことを主に確認しました。心に安らぎを感じて導きをくださった主に感謝しました。すると他にもまだあるのだろうかと尋ねるように促されました。さらに考えが浮かんできました。それも書き留めて熟考し、確認の祈りを捧げる手順をまた繰り返しました。もう一度他に知るべきことをありますかと尋ねると、まだあったのです。最後の最も神聖な経験が終わったとき、私はこの世で得られる最も尊く具体的で個人的な指示を得ていました。最初の考えが浮かんだときに気づいて記録していなければ、最後の一番尊い指示を受けることはありませんでした。今述べたのは単発的な経験ではありません。そこには主が地上の子供たちと交わる際に当てはまる原則がいくつか示されています。最初に浮かぶ促しに気づいてそれを記録し実行することがなければ、御霊が与える最も尊い個人的な導きを受けられないことがあるのです。御霊の導きは差し迫った祈りの答えとして、あるいは必要に応じて与えられます。例えば危険な状況に気づかないでいるときは、積極的に求めなくても主が真理を明らかにしてくださることがあります。しかし主は学ぶことを強制はされません。皆さんは選択の自由を使って御霊の教えを受け入れる必要があります。生活の中でこれを習慣にすれば、霊的な導きに伴って生じる気持ちに気づきやすくなります。 そして思いがけない時に導きを受けてももっと容易に認識できるようになります。聖なる御霊の影響は怒りや憎しみ、激情、恐れ、高慢などの強い感情によって打ち消されてしまうことがあります。そのような感情があるのは唐辛子を食べながらブドウの繊細な味を堪能しようとするようなものです。どちらの味も存在しますが、一方が他方を完全にねじ伏せてしまいます。同様に強い感情は御霊の繊細な促しを打ち消してしまうのです。私は警告します。サタンは霊的な交わりを遮断することに長けています。人々を誘惑して霊的な交わりの元となる律法を破るようにそそのかすのです。そして主から受けること、導きを受けることなどできないと思い込ませてしまうことさえあります。サタンはポルノグラフィーの常習的な力を利用して御霊に導かれる能力を制限する達人です。不道徳で精神を蝕む破壊的なポルノグラフィーの猛攻撃は悲しみや苦しみ、心痛、結婚生活の破綻などを引き起こしてきました。これは地上で最も忌まわしい影響力の一つです。それが雑誌や映画であれ、テレビ番組や卑猥な歌詞、電話口の下品な会話、パソコンの画面であり、ポルノグラフィーは極めて強い常習性があり深刻な害を及ぼします。ルシフェルをこの強力な道具はそれに手を染める人の思いと心、魂を貶めます。魅惑的で欲望をそそる罠に捕まる人は不道徳で破壊的な影響力の虜になってしまいます。多くの人は助けなしに常習性を克服できません。その悲劇のパターンはよく見受けられます。好奇心から始まって刺激を受けてさらに煽られ、自分は誰も傷つけていないという偽りの根拠によってそれを正当化します。このような偽りによって良心の呵責を鍛め、さらに深入りして強い刺激を受け、ついには罠にしっかり捕らえられ、恐ろしい不道徳な常習癖に支配されてしまうのです。いかなる形であれ、ポルノグラフィーに関わるのは利己心を制御できないことの表れです。男性、特に真剣者の皆さんは、そのような忌まわしい行いが女性を、特に自分の妻を精神的、霊的にどれほど傷つけるか考えなければなりません。ニーファイはこう宣言しました。悪魔は人々をなだめ欺いて現世での安全を確信させ、このようにして人々を騙し巧みに地獄に誘い落とすのである。ポルノグラフィーに手を染めているなら、克服すると今決意してください。静かな場所で助けと支えを祈り求めてください。忍耐し従順であり諦めないでください。両親の皆さん、ポルノグラフィーの常習性は青少年の早い時期から始まることがあります。悲劇を避けるために予防策を講じてください。ステーク会長やビショップの皆さん、警告を与え、罠にはまっている人を助けてください。皆さんが御霊の導きを受ける力を伸ばすとき、忍耐強くあってください。注意深く実践し、正しい原則を応用し、心に浮かぶ気持ちに敏感になるなら、霊的な導きが得られるでしょう。聖霊を通して主が皆さんの心と思いに語らってくださることを証しします。 心に浮かぶ考えは漠然とした気持ちの場合もあります。また明確で間違いのないような形でもたらされ、霊的な口実筆記のように一言一句書き留められる場合もあります。へりくだる心と感謝の気持ちで熱烈に祈り求めるなら、生活のあらゆる面で聖なる御霊の導きを絶えず受ける方法を学べることを私は証しします。この原則が真実であることを人生の様々な試練を通して私は確かに知っています。皆さんが御霊に導かれるための原則を学び習得できることを証しします。救い主はそのようにして皆さんが問題を解決し、人生で大きな平安と幸福を味わえるように導いてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
At the end of the day, a pair of
終わり、二人の宣教師がアパートに戻ろうとすると、突然一人が最後にここに立ち寄った方がいいと感じると言います。数日前、訪問したホームティーチャーがある家族に電話をかけるよう促されます。学校の友達のパーティーに出るつもりだった若い女性が、今回は家にいる方がいいと感じます。この宣教師はなぜ福音を求めて祈っている人のドアをノックしたのでしょう。またホームティーチャーはなぜ助けを求めている家族を見極め電話をかけたのでしょう。この若い女性はなぜ外出するのをやめて自分の価値観を貫けないような状況から免れたのでしょう。これらはすべて聖霊の導きがあったからです。似たようなことを世界中の教会は繰り返し経験しています。そして日々の生活を御霊に導かれて過ごしたいと願っています。誰でも聖霊のささやきを認識できる可能性はありますが、誰かの助けがあった方がそれは容易になります。実際に経験したことを証ししてくれる人や御霊が感じられるような環境を提供してくれる人がいた方がいいのです。他の人が理解できるよう助けてあげることの大切さは、教義と制約に、シオンにおいて、または組織されているそのいずれかのステークにおいて、両親は子供たちが教義を理解できるよう助けなければならないとあります。クラスであれ、宣教師のレッスンであれ、家庭の夕べであれ、聖霊に関する教義を教えることで、人々がこの大切な賜物について理解できるよう助けることができます。善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているのですが、聖霊を常に伴侶とする権利は、ふさわしい真剣能を持つ人が、教会の頭に手を置くことによって授けられるものなのです。常に聖霊を伴侶とするにはふさわしさが必要です。主の御霊は清くない宮にはとどまらないとあり、また絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい、そうするときに聖霊は常にあなたの伴侶となるとあります。聖文と預言者の言葉から聖霊を伴侶とすることについて学ぶことができます。主はあなたに下ってあなたの心の中に留まる聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げようと語られました。エノスは私がこのように心を込めて祈っていると、見よ、主の声が私の思いに告げて言われたと述べ、ジョセフ・スミスは純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき、突然さまざまな考えが湧いてくることがあると語りました。アイリング館長は聖霊の影響力は平安と希望、喜びであると語り、こう付け加えました。ほとんどいつでも私は光を感じてきました。私の好きな表現は聖霊を受けたばかりの8歳の男の子の言葉です。その子は太陽の光みたいと言いました。しかし最初のうちはこの太陽の光を自覚することは簡単ではありません。 モルモン書には忠実な霊満人が人聖霊によるバプテスマを受けた。しかし彼らはそれを知らなかったとあります。生活の中で聖霊の力を受けた証は御霊の促しを他の人が理解する助けになります。中にはあまりに神聖なために語ることのできない経験もあります。それでも御霊の促しについてよく知らない人には、私たちが御霊について証しすることで似たような気持ちを感じたときに、それが御霊の促しなのだと気づきやすくなります。私は家族の中で最初に教会に入りました。8歳だった私はバプテスマを受けたら何か違う気持ちがするかもと待っていました。正直なところ水から上がった時、唯一私が感じたのはずぶ濡れになったということだけでした。確認の儀式を受けたら何かもっと深遠なことが起こるのではと思いました。ところが聖霊を受けてからも新たな幸福感は感じたものの、わずか数分前とどこも変わっていませんでした。しかし翌日の断食明かし会で自分が今感じているのが聖霊の力なのだと知る経験をしたのです。ある兄弟が立ち上がって自分の証を述べ、教会員であることの祝福について話しました。温かいものが全身を流れるのを感じました。まだ8歳でしたが、今までと違う感覚だと分かったのです。平安な気持ちが自分に下るのを感じ、天の御父が私のことを喜んでおられるのがはっきりと分かりました。御霊を感じやすい場所があります。証し会や総体会はそのような場所の一つです。確かに神殿もそのような場所です。私たち個人にとっての課題は、毎日家庭で毎週教会で御霊を感じることのできるような環境を作り上げることです。私たちは日々祈り、日々聖典を読むよう勧められています。その理由の一つは、これらの行いが家庭と家族の生活に御霊を招くからです。御霊はしばしば静かな細い声と描写されます。ですから生活の中で静かな時間を取ることも大切です。主は安らかにしていて、私が神であることを知りなさいと勧めておられます。安らかで静かになれる時間を毎日取り、テレビやコンピューター、テレビゲーム、携帯できる電子機器などの音から離れるならば、この静かな細い声は個人の啓示を与え、導きや励まし、安らぎの言葉を私たちに果たすことが、囁くことができるのです。同様に教会においても、教えていることに対する神からの確信を御霊が与えてくださる環境を作ることができます。教師や指導者はレッスンを教えたり集会の司会をするだけではなく、会員一人一人が御霊のささやきを感じられるよう助けるのです。スコット長老は、もしあなたが生徒に対して御霊の導きに気づいて従わせること以外に何も成し遂げなかったとしても、あなたは彼らに計り知れない永遠の祝福を与えているのですと言いました。ある光クラスの教師は、子どもたち一人一人に毛布をかぶせて御霊を感じるというのは、毛布をかけてもらった時のような心地よさと安心感なのだと教えました。その日、一人の母親がレッスンを聞いていました。後に彼女は教師に感謝を伝えました。その日、幼い娘を初等教会に連れてこなければ、彼女は教会に集っていなかったのです。そのレッスンから数週間後、この母親は流産をしました。悲しみに打ちひしがれていた時、突然包み込まれるような温かさと平安を感じたのです。温かい毛布を誰かがかけてくれたような気持ちを感じ、これが御霊なんだと知り、天の御父が自分をご存知で愛してくださっているのが分かったのでした。御霊のささやきについて理解できると、王国に関わる平和をもたらす事柄やなすべきことをすべて御霊から教えていただけるようになります。祈りの答えに気づき、福音に従って生活するために日々何ができるのかを知るようになり、導きを受け守られます。そして御霊のささやきに従っていくうちに、御霊の賜物を育んでいくのです。最も大切なことは、御父と御子に対する聖霊の証を感じることです。 若い女性だった頃、ユースカンファレンスに参加している時、御霊が回復されたこの福音は真実だと証ししてくださいました。証し会の前、主の御霊は火のごと燃えを歌ったのです。聖餐会で何度も歌ってきた歌でした。しかしこの時は歌い始めた時から御霊を感じていました。そして、御栄えいず末の世にのところまで来ると、それは単なる美しい歌詞ではなく、素晴らしい真理だということが分かりました。父なる神が生きておられることを御霊が教えてくださいました。神は私たちを愛しておられ、一人一人を個人的にご存知です。心からの祈りを聞かれ、答えを与えてくださるのです。イエス・キリストは救い主であり、贖い主です。キリストは時の中間に地上に来られ、罪を贖ってくださいました。そして再び来られるのです。私の証を形作っている福音の要素は、聖霊の影響によって心に深く根付いています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Many years ago, I walked
何年も前、アンデス山脈の高地に位置するペルーのクスコでのことです。夜明けに丸石を敷き詰めた狭い道を歩いていました。すると先住民族の男性が道を歩いてくるのが見えました。大柄ではありませんでしたが、滝がたくさん入った麻袋の大袋を背負っていました。袋の大きさはほぼ男性の体と同じでした。荷物はほぼ男性と同じ重さだったに違いありません。袋は大袋の底から出ている縄で荷物を固定し、その縄を自分の額に巻きつけ、頭の両側でその縄を握りしめていました。縄の頭の間に布を挟み、縄が皮膚に食い込むのを防いでいました。男性は荷物の下で前かがみになり、慎重に苦労しながら歩いていました。男性は滝用売りに市場まで運んでいく途中でした。普段このような扱いにくく重い荷物を運んで、街を2、3度行き来します。体を前のめりにして四苦八苦しながら歩く男性の記憶は、時が経つにつれますます意味のあるものとなりました。男性はそのような重荷を運ぶ仕事をどれだけ続けることができるのでしょう。人生はあらゆる種類の重荷を私たちに課します。軽いものもありますが、容赦なく重いものもあります。人々は自分にのしかかる重荷に日々もがいています。多くの人がそのような重荷に苦しんでいます。それらは情緒的、または肉体的な重圧となります。また、厄介で耐え難く、心身を疲れさせ、何年にもわたって続くこともあります。一般的に重荷には三つの源があります。ある重荷は私たちの住むこの世界が自然に生み出すものです。病気、身体の障害、ハリケーン、地震などは私たちに落ち度がなくても時折やってきます。これらの危機に備えることはでき、時には予測できることもありますが、自然の法則に従って誰もがいつかこのような試練のいくつかを経験することでしょう。別の重荷は他人の行いによるものです。虐待や依存症は罪のない家族にとって家庭を地上の天国とは程遠いものにしてしまいます。罪、誤った伝統、抑圧、犯罪は犠牲者の生活に重い重荷を負わせます。噂話や不親切などの比較的軽度の悪事も相手に大きな苦しみを与えます。問題の多くは私たち自身の過ちと欠点のために生じ、私たちの肩に重くのしかかります。自分自身の首を絞める最も厄介な重荷は罪の重荷です。私たちは皆、戒めを守らない時に必ず生じる深い後悔の念と苦痛を知っています。自然状況、他人の悪事、あるいは自分の過ちや欠点が原因で、人生でどのような重荷を負うことになろうとも、私たちは皆、慈しみ深い天の御父の子供です。 天の御父は私たちの成長と進歩のために永遠の計画を備え、その計画に沿って私たちを地上に送られました。私たちはそれぞれに与えられる経験を通して御父のもとに戻る備えをすることができます。私たちが経験する逆境や苦難は、たとえそれがどんなに耐え難いものであっても、束の間に過ぎません。その後、私たちがそれをよく耐え忍ぶならば、神は私たちを高いところに上げてくださることでしょう。私たちは重荷を背負うその束の間がどれだけ長く続こうとも、よく耐え忍ぶためにできる限りのことを行わなければなりません。重荷は自己を完成させるために必要な徳目を実践する機会を与えてくれます。私たちの重荷は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により、生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛に溢れたものとなり、子供が父に従うように、主がその人に負わせるのがふさわしいとされる、すべてのことに喜んで従うよう、私たちを促します。このように、主には祝福となるのです。ただし、このような祝福はしばしば姿を隠していて、それを受け入れ、理解するまでに、時間と努力、信仰を必要とすることがあります。四つの例を用いて説明しましょう。第一に、主はアダムのためを思って、地はあなた方のために呪われ、あなたは顔に汗してパンを食べるであろうと語られました。労働は継続的な重荷ですが、顔に汗して飲み学ぶことのできる教訓を教えてくれるため、私たちのため継続して与えられる祝福でもあるのです。第二に、アルマはゾーラム人の貧しい者たちが貧困と苦しみを受けて心がへり下っており、御言葉を聞く用意のできているのに気づきました。さらに、やむを得ずへり下っているので、あなた方は幸いであると述べています。現在の経済的な困難は、主の御言葉を聞けるようにしてくれるものなのです。第三に、戦争が非常に長期に及んだため、多くのニーファイ人とレーマン人は、苦難を受けたために柔和になり、神の前に心底、謙遜にへり下りました。不安定な政治、不穏な社会、また世界のいくつかの地域で見られる、現代のガデアントン強盗団は、私たちをへり下らせ、社会不安から身を守る天の避難所を求めるよう、私たちを駆り立てるものになるでしょう。第四に、ジョセフ・スミスは敵の手によって長年苦難を味わったことが結果的に経験を与え、彼の益となると言われました。他人の悪事のために味わう苦痛は、自分の行いを改善するための辛いけれども貴重な訓練なのです。さらに、自分の重荷を耐え忍ぶことにより、他人の問題に対してもっと思いやり深くなれます。使徒パウロはまた、私たちは互いに思いを追い合い、キリストの律法を全うするべきであると教えました。同様にバプテスマの誓約は、私たちが次のような人になるように教えています。重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望む。バプテスマの誓約をさらに守ることにより、自分自身や自分が使える人の重荷を軽くすることができます。他の人にこのような助けを与える人は、聖なる地に立っているのです。このことを説明するために、救い主は次のように教えられました。いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。救い主は、私たちが重荷を負っている間、ずっと私たちが耐えられるだけの力と助けを与えてくださり、そして救い主の時と方法により、重荷から解放してくださいます。アルマとアルマに従う人々は、ノア王の軍勢から逃れて、ヘラムという共同体を設立しました。 彼らは地を耕して建物を建て栄え始めました。突然レーマン人の軍が来て彼らを奴隷にしました。神の他に誰も彼らを救い出せませんでした。しかも直ちに救い出されたわけではありませんでした。敵は彼らに区域を課し、彼らを見張る監督を置き始めました。祈ったら殺すと脅されましたが、アルマとその腹からは自分たちの心を主に注ぎ出し、そして主は彼らの心の思いをご存知でした。アルマの民が善良でバプテスマの誓約に忠実であったので、苦しみは徐々に取り除かれていきました。主は言われました。私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くし、あなた方が奴隷の状態にある間、あなた方の背にその荷が感じられなくなるようにしよう。私がこのようにするのは、あなた方がこの後私のために証人になれるようにするため、また主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということをあなた方が確かに知ることができるようにするためである。そこでアルマと彼の腹金に負わされた重荷は軽くなった。誠に主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心正しく忍耐して主の御心にすべて従った。さて彼らは信仰が厚く忍耐強かったので、主の声が再び聞こえて言われた。喜びなさい、明日私はあなた方を奴隷の生涯から救い出す。憐れみ深い神の御子はすべての重荷の中で最も重い罪からの解放を申し出ておられます。贖いの間、御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられました。キリストはすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにしてくださったのです。私たちが悔い改めて戒めを守り続けるならば、救い主のみが与えることのできる助けによって許しが得られ、罪悪感の重荷から解放されます。なぜなら悔い改める人は誰でも必ず憐れみを受けるからです。焚き木の入った重くて大きい袋を背を曲げて苦労して背負っていたペルーの男性の姿は忘れられません。それは人生の重荷に苦しむ私たちすべての姿と重なります。戒めや御父と交わした誓約を守るならば、御父は私たちが重荷を与えるよう助けてくださることを知っています。御父は私たちを強めてくださいます。私たちが悔い改めるなら罪を許し、良心の平安と喜びを与えてくださいます。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
The choir and the congregation will now join in singing. We thank.
これから聖歌隊と全員で賛美歌11番、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌に続き、中央日曜学校会長のラッセル・テイ・オスガソープ兄弟がお話をします。その後、十二所定員会のデビッド・ A ・ベドナー長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が天のお父様の愛を歌います。
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
私が伝道部会長を務めていたある日、電話で長男と話しました。息子は医師として勤務先の病院に向かう途中でした。病院に着くとこう言いました。話ができて嬉しかったよ、父さん。もう車を降りて人の命を救いに行かないといけないんだ。息子は重い病気の子供たちを治療しています。病気を的確に診断し、適切な治療を施せば子供の命を救うことができます。私は宣教師たちに彼らの仕事も人の命を救うこと、すなわち人々の霊の命を救うことであると話しました。ジョセフ・F・スミス大官庁は言いました。真理を受け入れる者は真理により救われる。それを教えられたからでなく、受け入れて行動に移したからこそ救われるのである。私の息子は医学の知識を分かち合うことによって命を救い、教会の宣教師と教師は福音の知識を分かち合うことによって命を救います。宣教師と教師は御霊に頼るとき、適切な原則を教え、人々にその原則に従って生活するように進め、約束された祝福が確かにもたらされることを証しします。ベドナー長老は最近の訓練集会で効果的に教える3つの要素を挙げました。第一に大切な教義、第二に行動するよう進めること、第三に約束された祝福です。私の福音を述べ伝えなさいは、宣教師が教義を教え、人々の行動を促し、約束された祝福を受けるように助けます。教師その大いなる召しは、親と教師を同じように助けます。一方は福音を教える手引きであり、他方は伝道活動の手引きです。これらの手引きを使ってレッスンを準備し教えるときに、御霊に頼るのです。モンソン大官庁は、青年時代の日曜学校の教師、ガーシュ姉妹について話しています。ある日曜日、奉仕についてのレッスンの途中で、ガーシュ姉妹はクラスのパーティーのために貯めたお金を、母親を亡くした生徒にあげることを提案しました。モンソン大官庁の話によれば、ガーシュ姉妹は生徒の行動を促すためにテキストを閉じ、子供たちの目と耳と心を神の栄光に向けさせました。ガーシュ姉妹はテキストを使ってレッスンを準備しましたが、霊感を受けたとき、テキストを閉じ、福音の原則を実践するように生徒に促したのです。モンソン大官庁はこう教えています。福音を教える目標は生徒の頭に情報を流し込むことではない。福音の原則に従って生活することについて考え、感じ、行動に移せるよう一人一人を鼓舞することである。モロナイは預言者ジョセフを訪れたとき、回復の教義を教えただけでなく、神がジョセフのなすべき技を備えておられることを告げ、彼の名が世界中で覚えられると約束しました。親と福音の教師は神から使わされた使いです。ガーシュ姉妹やモロナイのように将来の預言者を教えることはなくても、教会の未来の指導者を教えています。大切な教義を教え、神が備えておられる技を行うように進め、祝福が必ず与えられることを約束するのです。気ままな少年時代のことですが、私は初等教会の集会に出かけてきました。教会に着くと驚いたことに、その日は特別プログラムで親が全員来ていました。その途端、自分が割り当てられたセリフを覚えてこなかったことに気づきました。やがて私の番がやってきました。立ち上がりましたが、一言も話せません。何も思い出せないのです。しばらく立ち尽くし、再び椅子に座り、それからずっと床を見つめていました。その経験の後、教会のどんな集会でも二度と話さないと固く決意し、しばらくの間、それを守って生活していました。ある日曜日、初等教会のリディア・スティマン姉妹から、次の週に短い話をしてほしいと言われました。私は答えました。僕はお話しません。彼女は言いました。分かっているわ。でも私が手伝ってあげるから絶対できるわ。私は抵抗しましたが、姉妹から受ける信頼があまりに大きいために断りきれず、ついに話をしました。 素晴らしい女性は神の使いで私のなすべき技を備えてくれました。メシが来たら自分にはできないと感じても受けるべきだと教えてくれました。そしてモロナイがジョセフにしたように私に準備ができていることを確認してくれました。この教師は私の命を救ってくれたのです。私が10代の時、伝道から帰ったばかりのピーターソン兄弟が日曜学校のクラスを教えてくれました。毎週黒板の左の下の隅から右上の隅に向かって彼は大きな矢を描きました。そして黒板の一番上に目標は高くと書き添えました。彼はどのような競技を教える時も自分ができると思うところより少し上を目指すようチャレンジしました。その矢と目標は高くという標語はレッスン中ずっと励ましになりました。彼のおかげで伝道を立派に果たし、優れた成績を収め、良い職業に就きたいと思うようになりました。彼にはなすべき技がありました。彼の目標は福音の原則を実践することを考え、感じ、行動に移させることでした。その教えが私の命を救いました。私は19歳で宣教師としてタヒチに召されました。フランス語とタヒチ語を学ばなければなりません。初めの頃はどちらの言語も進歩が見られずひどく落胆しました。フランス語で話そうとすると人々はタヒチ語で答えてきました。タヒチ語で話そうとするとフランス語が返ってきました。ギブアップ寸前でした。そんなある日、伝道本部の洗濯室の横を通りかかると私を呼ぶ声が聞こえました。振り向くと白髪混じりのタヒチの女性が戸口にいて戻ってくるよう手招きしていました。名前をトプティアタ・モー姉妹と言ってタヒチ語しか話せません。私は英語しか話せないので彼女の話をよく理解できませんでしたが、タヒチ語を学ぶのを助けるから毎日洗濯室へ立ち寄るように言っていることが分かりました。それから毎日アイロン掛けをしている彼女とタヒチ語の練習をしました。最初は役に立つのか疑問でしたが、次第に言葉が分かるようになりました。彼女は会うたびに2つの言語を必ず習得できると確信を持って言ってくれました。もう姉妹はタヒチ語だけでなくそれ以上のことを教えてくれました。福音の第一原則、すなわち主イエスキリストを信じる信仰を教えてくれたのです。主に頼れば不可能だと思っていることができるように主は助けてくださいます。もう姉妹は私の伝道だけでなく命も救う手助けをしてくれました。スティルマン姉妹、ピーターソン兄弟、もう姉妹は説得により寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識により教えました。これらは心を大いに広げるものです。徳で思いを飾ることにより教え、聖霊を常に伴侶としていました。これらの偉大な教師は私の教え方について次のように問いかけています。教師として、自分が神から使わされていると考えていますか？命を救う助けとなるような方法を準備し教えていますか？回復の大切な教義に焦点を絞っていますか？私が生徒や天の御父や救い主を愛していることを生徒は感じていますか？霊感を受けた時、テキストを閉じ、生徒の目と耳と心を神の栄光に向けさせていますか？神が生徒のために備えておられる技を行うよう進めていますか？求められることを断れないほど大きな信頼を生徒に寄せていますか？福音に従って生活するときに約束された祝福がもたらされることに気づくよう助けていますか？学び、教えることは神の王国で自由に任されている活動ではありません。学び、教えることによって福音が地上に回復され、永遠の命が得られるのです。誰も無知で救われることはありません。神は生きておられます。イエスはキリストです。預言者ジョセフは真理を学び、教えることによってこの真剣時代の扉を開きました。ジョセフは次々と質問をして神から答えを受け、自分が学んだことを神の子供たちに教えました。 モンソン大官長は地上における神の代弁者であり、ジョセフのように学び教えてくれます。教えることによって命が救われるからです。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
1833年に預言者ジョセフ・スミスが受けた啓示の中で、指導的な立場にある兄弟たちは家族を整えるように強く叱責されました。家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるというその啓示の言葉が私の話のテーマです。私たちが家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるために3つの提案をしたいと思います。聞く耳と感じる心を持って聞いてください。主の御霊が私たちと共にあるようお祈りします。提案1、愛を表現し行動で示す。愛する人に愛を伝えることで家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。飾り立てた言葉や長々しい言葉は必要ありません。真心を込めて頻繁に愛を表現するだけで良いのです。兄弟姉妹の皆さん、永遠の伴侶の手を握り愛しているよと言ったのはいつのことでしたか？親の皆さん、子供たちに真心から愛を伝えたのはいつのことでしたか？子供の皆さん、親に愛を伝えたのはいつのことでしたか？愛する人たちに愛を伝えるべきことは誰もが知っています。しかし知っていれば必ずできるというわけではありません。不安、ぎこちなさ、気恥ずかしさを感じるかもしれません。救い主の弟子である私たちは知識を深めるだけでは不十分です。正しいと知っていることを一貫して行い、より良い人間になる必要があります。愛しているよということは始まりに過ぎないことを肝に銘じましょう。言葉に出してその通り行う必要があります。何にも増して常に愛を示す必要があります。愛を伝えると同時に行いで示すのです。モンソン大官長は最近次のように進めました。私たちは自分が相手をどれほど愛しているかを周りの人は十分知っているはずだと思いがちですが、当然そうだと決めてかかってはいけません。知らせなければならないのです。優しい言葉をかけ愛を示したことで後悔することは決してありません。そのような行為が最も大切な人との関係から除外されるなら、いつか後悔する日が訪れます。聖餐会の話や証の中で時々次のような言葉を耳にします。私は妻に愛していると頻繁に伝えていません。今日は妻と子供たちと皆さんに私が妻を愛していることを知ってもらいたいと思います。この愛の言葉自体は適切かもしれませんが、このような言葉を聞くと居心地が悪くなります。このように非常に個人的なことは教会という公の場で伴侶や子供に伝えるべきではないと心の中で叫びたくなります。子供にとっては日常生活のありふれた場面で両親が愛を表すのを見聞きする方が良いのです。しかし教会で公に愛を表現されて伴侶や子供が少々意外に感じるとすれば、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わる必要があるということになります。愛と適切な行為の関係については聖典の中で繰り返し述べられ、救い主も人たちに教えられました。もしあなたが私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。主への愛は主の道を歩むことによって証明されます。同様に伴侶や親や子供への愛は私たちの思いや言葉や行いに何よりもはっきりと現れます。伴侶や親や子供から確かな愛を常に感じられることは豊かな祝福です。そのような愛は神への信仰を育み支え、力の源となり恐れを払いのけます。そのような愛は万人が望むものです。愛を伝え常に行動で示すなら、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。提案2、証を述べ証に生きる。 家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるもう一つの方法は、聖霊の証を通して真実と知っている事柄について愛する人に証することです。証するには言葉数を多くし巧みな表現を使う必要はありません。真実について証を述べるために第一日曜日まで待つ必要もありません。御父と御子の神聖や実在について、偉大な幸福の計画について、また回復について純粋な証を自分の家庭という囲いの中で述べることができますし、そうすべきです。兄弟姉妹の皆さん、永遠の伴侶に証をしたのはいつのことでしたか？親の皆さん、真実であると知っている事柄について子供に証を述べたのはいつのことでしたか？子供の皆さん、親や家族に証を伝えたのはいつのことでしたか？最愛の人たちに証をすべきことは誰もが知っています。しかし知っていれば必ずできるというわけではありません。不安、ぎこちなさ、気恥ずかしさを感じるかもしれません。救い主の弟子である私たちは知識を深めるだけでは不十分です。正しいと知っていることを一貫して行い、より良い人間になる必要があります。心から証を述べることは始まりに過ぎないことを肝に銘じましょう。証を述べ、その通りに行う必要があります。何にも増して常に証に生きる必要があります。証を述べると同時に証に生きる必要があるのです。証と適切な行為の関係については救い主もカートランドの生徒に教えられました。御霊があなた方に証する事柄を行うようにと私は望んでいる。福音の真理に対する証は言葉と行いの両方に反映されるはずです。夫婦も親も子供もためらいや渋る気持ち、気恥ずかしさを克服して証しようと努力しなければなりません。福音の真理について証する機会を作ると同時にそのような機会を探し求め、証に生きる必要があるのです。証とは聖霊の証を通じて頭や心の中で真実であると知っている事柄です。勧告や奨励や単に興味深い経験談ではなく、真理を公言するときにその言葉が真実であることを確認してくださる聖霊を招くことができます。純粋な証には力がありますが、それは洗練された言葉や効果的な話し方によるのではなく、神会の第三のお方である聖霊が下される啓示によるのです。伴侶や親や子供の証から力、強化、一貫性を感じられることは豊かな祝福です。そのような証は信仰を堅固にし、行くべき道を示し、ますます暗くなる世界に光を生み出します。そのような証は永遠の観点と永続する平安の源です。証しし、常に証しに生きるなら、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。提案3、一貫性を持つ。息子たちが小さかった頃、我が家でも皆さんと同じように家族の祈りや聖文学習、家庭の夕べを常に行いました。さて、これから話すことは皆さんの家庭では絶対に起こらないと確信していますが、我が家では起こりました。妻と私は霊的に不可欠な事柄を行いながらも、果たして意味があるのだろうかと思うことがありました。聖文を読んでも突然息子たちが、触るなよ、じろじろ見ないで、僕の空気を吸うな、などと叫びます。心からの祈りがクスクス笑いやつつき合いで中断することもありました。活発で始末に追えない息子たちと一緒では、 家庭の夢のレッスンから高度な教科が得られるわけではありません。義にかなった習慣を築こうと必死になって取り組んでも、期待している霊的な実がなかなか刈り取れないように思い、妻も私も腹を立ててしまうことがありました。家族の祈り、聖文学習、家庭の夢について何を覚えているか聞いたら、成人した息子たちからどのような答えが返ってくるか予想ができます。息子たちは、あの時の祈りが、あの時の聖文学習が、あるいは特に意義深かったあの家庭の夢のレッスンが、その後の自分の霊的成長を変えたとは答えないでしょう。しかし息子たちは、家族がいつも一貫していたことは覚えていると答えるでしょう。妻と私は、レッスンの内容や聖句を理解させなければいけないと考えていました。しかし、そのような目標は、一緒に勉強し、祈り、学ぶたびに達成できるわけではありません。目標と努力が一貫していることこそ、おそらく最高のレッスンだったのです。そのことを当時の私たちは十分理解していませんでした。私のオフィスには麦畑の絵があります。一本一本描かれた無数の線が集まって一枚の絵になっています。どの線も一本ずつでは面白くも心を打つわけでもありません。実際キャンバスに近づくと、目に入るのは何の関係も何の魅力もないような無数の線が、黄色や金色や茶色の絵の具で描かれているだけです。けれども、少しずつキャンバスから離れると、先ほどの線一本一本が全て合わさって、麦畑の壮大な風景が現れるのです。一本一本の目立たない線が重なり合って、目を見張るような美しい絵を作り上げるのです。一回一回の家族の祈り、一回一回の家族の聖文学習、一回一回の家庭の夢が、心のキャンバスに描かれた一本の線なのです。心を打ち、記憶に残る出来事などないように思えるかもしれませんが、黄色や金色や茶色の絵の具で描いた一本一本が補い合って印象的な傑作を生み出すように、一見取るに足りないことを一貫して行うことで、意義深い霊的な実が得られるのです。それゆえ、善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。一貫性とは、個人の生活の中に大いなる技のもといを据え、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるために重要な原則なのです。家庭で一貫性を持つことが大切な理由がもう一つあります。救い主はたびたび偽善者を厳しく叱責されました。イエスは律法学者やパリサイ人について弟子たちに、彼らのすることには習うな、彼らは言うだけで実行しないからと警告されました。この力強い警告は、愛を表現し行動で示す、証をし証に生きる、一貫性を持つということを考えると、一層強く心に響きます。偽善は生活の中で容易に認識できるものであり、家庭をひどく損なうものです。また、偽善に気づくという点では、子供が最も敏感であることが多いものです。人前で愛を口にしながら、家庭の中で愛を行動で示さなければ、それは偽善であり、大いなる技のもといを崩します。人前で証をしながら、家の中で忠実でも従順でもないなら、それは偽善であり、大いなる技のもといを揺るがします。あなたは隣人について偽証してはならないという戒めは、私たち一人一人の中にある偽善に最もよく当てはまります。私たちは一貫性を持つ必要があります。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。主の助けを求め、主の力のうちにあるならば、言葉と行いのギャップ、愛を表現することと常に行動で愛を示すことのギャップ、証を述べることと確固として証に生きることとのギャップを少しずつ埋められます。 私たちは家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるようになります。そのためにさらに忠実にイエス・キリストの回復された福音を学び、福音に生き、福音を愛するのです。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものです。これらのまたその他の永遠に重要な理由のために、私たちは家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わるべきです。すべての夫婦、子供、親が主の恵みによって愛を伝え、愛を受け、力強い証を述べ、証に強化されますよう、また取るに足りないようでありながら真に大切なものを一貫して守り抜くことができますように。私たちはこの大切な務めを一人で行うのではありません。天の御父とその愛子は生きておられ、私たちを愛し、私たちの状況をご存知で、家庭でもっと勤勉に家庭のことに携われるように助けてくださいます。これらの真理を救い主イエス・キリストの聖なる御名により明かしします。アーメン。
We are grateful to the Tabernacle Choir.
今朝、美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と指揮者、伴奏者に感謝します。
Oh, may my soul commune with thee. Our concluding speaker at this session.
この部会の最後の話者は、大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁です。ウークトドルフ官庁のお話に続き、聖歌隊が、恐れず来たれ聖徒を歌います。閉会の祈りは、70人のクレート W ・マスク長老です。大会は午後2時に再開します。
My dear brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆様、今朝皆様と一緒にこの会に集うことができるのは本当に素晴らしい経験です。松井聖徒イエスキリスト教会は発展を続けており、世界中で評判が上向いています。固定観念から教会と教会員を否定的に見る人は常にいますが、大半の人々は私たちが正直で勤勉であり、社会に貢献していると考えています。爽やかな身だしなみの宣教師、愛にあふれた家族、お酒もタバコもたしなまない友好的な隣人というイメージを抱いている人もいます。また、毎週日曜日に教会に行って3時間の集会に出席し、互いに兄弟姉妹と呼び合う人たちだとか、子供たちはおしゃべりをする小川やポップコーンのなる木の歌を歌い、太陽の光のようになりたがっていると考えられているかもしれません。この曲は私大好きですよ。兄弟姉妹の皆さん、これらの中に主の教会の会員であり、イエス・キリストの弟子であることを示す特質が挙げられているでしょうか。
Even as disciples of Jesus Christ.
6ヶ月前の総大会の後、私はずっとこの問いや類似の問いについて深く考えてきました。その結果として浮かび上がってきた考えや思いをここで皆さんと分かち合いたいと思います。では最初の問いです。イエス・キリストの真の弟子になるにはどうしたらよいでしょうか。救い主ご自身、次のような頑竹のある宣言で答えておられます。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。これが真の弟子になるということの確信となります。イエス・キリストを受け入れる者は主の道を歩むということです。しかしこれは問題だと感じる人もいるでしょう。すべきこと、すべきでないことがあまりにも多くて、自分の行動を吟味するだけでも大仕事になってしまう場合があるからです。悪気はないのですが、神から霊感を受けることなく、神聖な原則に人の考え出した説明を付け加えて、神の真理から純粋さを奪い、問題を一層複雑にしてしまう人々がいます。ある人が良い考えを持っていて、それは本人にとっては都合がいいのかもしれませんが、その考えが期待されることとして根を伸ばし、定着してしまうことがあります。そして次第に永遠の原則が良い考えという迷路の中で見失われてしまうのです。これは救い主が当時の宗教専門家に向けられた批判の一つです。些細な事柄に固執して、もっと大切な事柄を見逃していることを主は叱責されたのです。では、これらのもっと重要な事柄に目を向けるにはどうしたらよいでしょうか。私たちの生活、考え、行動に優先順位をつけるのに役立つ指針はあるでしょうか。これについても救い主は示唆しておられます。一番大切な戒めは何かと問われたとき、ためらわずこう答えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。この戒めは、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという第二の戒め、大切な戒めとともに、この世と来世にわたり、私たちの人生だけでなく、主の教会がこの世と永遠にわたって進むべき道を示す指針です。愛は大切な戒めです。ですから愛は家族、教会の飯、生活における私たちのあらゆる行動の中心とならなければなりません。愛は人間関係や家族関係の問題や争いを修復する治療薬です。家族、地域社会、国を一つにする絆です。愛は友情、寛容、礼儀、尊敬の元意となる力であり、不和や憎しみを乗り越える源です。愛はこの上ない喜びと神聖な希望によって、生活にぬくもりを与えてくれる炎です。私たちの行動と言葉は愛に満たされていなければなりません。イエス・キリストが私たちを愛しておられるように愛するという意味を本当に理解するとき、混乱は消え去り、御心にかなった優先順位をつけられるようになります。キリストの弟子としての生活は一層喜びにあふれ、人生に新しい意味が生まれます。天の御父との関係は一層深まり、従順は重荷ではなく喜びになるのです。なぜ神を愛する必要があるのでしょうか。永遠の御父なる神が第一の大切な戒めをお授けになった理由は、私たちに愛してもらう必要があったからではありません。私たちが神の御名を軽んじ、否定し、あるいはたとえ怪我しても、 神の力と栄光が傷つけられるわけではありません。私たちが神を受け入れ、認め、称えるかどうかに関わらず、神の影響と支配は時空を超えて広がるのです。神は私たちに愛してもらうことを必要としておられません。むしろ私たちに神を愛する必要があります。なぜなら、何を愛するかによって何を求めるかが決まるからです。何を求めるかによって何を考え行うかが決まります。何を考え行うかによって現在と将来の自分が決まります。私たちは天の良心にかたどって作られた神の霊の子供です。このため私たちは非常に大きな愛する能力が備わっています。それは霊的な受け継ぎです。何をどのように愛するかによって個人だけでなく教会の本質が決まってしまうのです。愛はキリストの弟子であることを示す特徴です。時の初めから愛は最高の幸福を招くとともに最大の重荷をもたらしてきました。アダムの時代から今日に至るまで不幸の原因をたどっていくと、悪を愛する心が見つかり、幸福の根底には善を愛する心が見つかることでしょう。あらゆる善の頂点に立っておられるのは神です。天の御父は子供である私たちに理解をはるかに超えた祝福を授けておられます。御父の指示の下で偉大なるエホバが私たちの住むこの素晴らしい世界を創造されました。父なる神は私たちを見守り、胸を躍らせる喜びで私たちの心を満たし、暗闇に沈む私たちを恵みに満ちた平安によって輝かし、尊い真理の対を心に滴らせ、苦境の時に私たちを導き、楽しみを共に楽しみ、義にかなった願いを聞き届けてくださいます。御父は子らに栄光あふれる永遠の命を約束され、私たちが満ち満ちる喜びに預かるまで知識と栄光の中で進歩する道を示してくださいました。御父の持っておられるすべてを約束しておられます。もしこれらすべてが天の御父を愛する必要がある理由としてまだ十分でないとしたら、使徒ヨハネの言葉から学ぶことができるでしょう。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。天の御父はなぜ私たちを愛しておられるのでしょうか。皆さんが想像できる限り最高に清く全てを包む愛について考えてみてください。ではその愛を無限に広げてください。それが皆さんに対する神の限りなき愛です。神は人の外見を見てはおられません。住まいが白か小屋か、容姿が美しいかどうか、有名か無名か、そういうことは一切気にしておられません。私たちは不完全ですが、神は私たちを完全に愛しておられます。道に迷い、行き先がわからなくなったとしても、神の愛によって完全に包まれるのです。神は神聖で清く、筆舌に尽くしがたい無限の愛で溢れておられるので、私たちを愛してくださいます。神にとって私たちが大切なのは、私たちの経歴ではなく、神の子供だからです。神は私たち一人一人を愛しておられます。弱い者、拒絶された者、不器用な者、悲しむ者、挫折した者であっても、ご自分の子供たちを皆、愛しておられます。神の愛は非常に大きいので、高慢なもの、利己的なもの、横柄なもの、邪悪なものでさえ愛しておられるのです。つまり現在どのような状態であっても私たちには希望があります。どのような苦難や悲しみに遭遇しても、どのような間違いを犯しても、無限の憐れみに満ちた天の御父は、私たちが御父に近づくことによって、御父が私たちに近づけるよう願っておられます。 神に対する愛を深めるにはどうしたらよいでしょうか。神は愛であるゆえに、私たちは神に近づくほど愛を一層強く感じるのです。しかしこの世は帳によって天の家から隔たれているため、私たちは肉の目には見えないものを御霊によって求めなければなりません。時には天が遠く感じることもありますが、聖文は希望を与えてくれます。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、しかし一心に神を尋ね求めるには、単に祈りを捧げたり、生活の中に神をお招きする言葉を少し述べたりするだけでなく、もっと多くのことが必要です。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることであるからです。私たちは神を知っていると公言する姿をひけらかすことができます。神を愛していると人前で宣言することもできます。しかし神に従っていなければ、全ては無意味です。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにないからです。私たちは神の御言葉に沿った思いや行動により、天の御父を愛する気持ちを強めて、その愛を実践します。御父の純粋な愛は、一層清く、聖なるものとなるよう、常に私たちを導き励ましています。また、恐怖心や義務感からではなく、神を愛しているので、もっと神のようになりたいという心からの願いから、義にかなった道を歩むよう促してくれます。そのような行いにより、私たちは次のような状態に到達することができます。再び生まれ、地によって、すなわち、私たちの一人子の地によって記憶されなければならない。それは、あなた方すべての罪から清められ、この世において永遠の命の言葉を享受し、来たるべき世において永遠の命、すなわち、不死不滅の栄光を享受するためである。愛する兄弟姉妹の皆さん、時折つまずくことがあっても落胆しないでください。キリストの弟子としてふさわしくなれそうもないと諦めないでください。義にかなった道を歩む第一歩は、ひたすら努力することです。信じようと努力しなければなりません。神について学び、聖典を読み、末日の神の預言者の言葉を研究し、御父の言葉に耳を傾け、御父から勧められている事柄を行うという選択をするようにしてください。難しく思えることができそうになり、やがて完全に身につくようになるまで、努力を続けてください。どのようにしたら、御父の声を聞くことができるでしょうか。天の御父に近づこうとするとき、またキリストの御名により御父に祈るとき、御父は答えてくださいます。どこにいても語りかけてくださいます。聖文に記された神の御言葉を読むとき、神の声に耳を傾けてください。この総大会の間や終了後に、ここで語られた言葉を研究し、御父の声に耳を傾けてください。神殿に参入し、教会の集会に出席するとき、御父の声に耳を傾けてください。豊かで美しい自然の中で、御父の御霊の静かなささやきの中に、御父の声を聞いてください。毎日他の人と交わす会話に、賛美歌の歌詞に、子供の笑い声に、御父の声を聞いてください。御父の声に耳を傾けるなら、御父はキリストの純粋な愛を感じることができる道へ、あなたを導いてくださいます。天の御父に近づくにつれ、私たちは一層清くなります。そして清くなるにつれて、私たちは不信仰を克服し、私たちの魂は御父の恵みの光に満たされます。その天からの光によって自分の生活を正すなら、暗闇から出てさらに大きな光へと近づくことができます。この一層大きな光は、 聖なる御霊の言い尽くせない教えと導いてくれます。また天と地の間にある帳は薄くなります。なぜ愛は大切な戒めなのでしょうか。コラに対する天の御父の愛が幸福の計画を貫くメッセージです。幸福の計画はイエス・キリストの贖いによって実現するのです。贖いは人類が知っている最も大いなる愛の表れです。他のすべての戒めは愛の原則に基づいていると言われた救い主の言葉はなんと素晴らしい言葉でしょう。もし私たちが偉大な律法に従い、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして天の御父と隣人を愛することが本当にできるようになれば、他の多くのことは自然に起きるでしょう。神の清い愛は平凡な行動を驚くべき奉仕へと変えます。清い愛は単純な言葉を神聖な聖文へと変えます。清い愛は神の戒めに不肖不肖従う心を喜びにあふれる奉献と献身的な犠牲に変える原動力となります。愛は弟子の歩む道を照らす導きの光であり、私たちの日々の歩みを命と意義と感動で満たしてくれます。愛は私たちの信仰の尺度となり、従順を促し弟子としての度合いを測ってくれます。愛は弟子がたどる道です。神が天におられることを証しします。神は生きておられます。皆さんを知って愛しておられます。心にかけておられます。皆さんの祈りを聞き、心の願いを知っておられます。神は皆さんに対する無限の愛で満たされておられます。愛する兄弟の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、最初に述べた言葉を最後に繰り返しましょう。末日聖徒イエスキリスト教会の会員であることを示す特質とは一体何でしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する人として知られるようになりましょう。この二つの大切な戒めを理解し、家族やワード、支部、国、日々の生活で実践するときに、キリストイエスの真の弟子になる意味を理解できるようになるでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
kind and gracious Father in heaven,
私たちの恵み深き父なる神様、私たちはこのような霊的な豊かな糧を得ることができ感謝いたします。また私たちの主なる救い主イエス・キリストの贖いに感謝します。また生ける預言者トーマス・エス・モンソン大官長に感謝します。私たちが御霊を通して学んだことを日々の生活で実践することができますようにイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This has been the first session
of 松井聖徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会の第一部会の模様をお届けしました。この部会の場所は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボナビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。